教えてマイドクター、教えてマイドクター。このコーナーは刈谷トヨタ総合病院の協力でお送りします。
皆さんお元気ですか？鈴木志穂です。この時間は暮らしの健康テーマに、普段耳にする身近な病気や体の悩みを取り上げ、刈谷トヨタ総合病院の先生に解説していただくコーナーです。一つのテーマを全4回に分け、症状や家庭でできる簡単予防などをご紹介いただきますので、お聞き逃しなく。さて今回のテーマはアトピー性皮膚炎です。お話を伺うのは刈谷トヨタ総合病院皮膚科部長鈴木佳代子先生です。先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
アトピー性皮膚炎をテーマに3回目となりました今回ですが、この病気になってしまったらどのように治療を進めていくのか、今回はこちらをテーマに伺っていきたいと思います。はい、
アトピー性皮膚炎の治療の基本は、はい、発症悪化因子の検索と対策、はい、スキンケア、薬物療法の3点からなります。
はい、
しかしながらアトピー性皮膚炎の発症悪化因子というのは一つではなくて、うん、患者さんによって異なっていますから、これは十分確認する必要があります。
はい、
発症悪化因子の対策をしたりスキンケアを行っても皮膚炎が軽快しない場合には薬物療法をすることになります。
はい、
薬物療法の主役はステロイド外用薬です。ステロイド外用薬はその強さによって5段階に分けられています。
はい、
これを皮膚症状の程度や部位、年齢に応じて適切に選択するのが皮膚科専門医の役目です。
はい、
皮膚炎が軽快した後には外用回数を減らしたりタクロリムス軟膏への変更をします。
はい、
タクロリムス軟膏というのは、免疫反応を抑制する薬剤を主役とした外用薬で、小児用の 0.03% と成人用の 0.1% があり、それぞれステロイド外用薬の4群と3群のに相当します。
はい、
80% の方にはタクロリムス軟膏の外用開始時にホテル感や刺激感がありますが、うん、ステロイド外用薬を長期に塗布してもなかなか治りにくかった顔面の赤みには有用です。
そういった症状によって段階的に薬を変えて抑えていくということになるわけですね。
そうですね。
ただこうステロイド剤ってこう塗るのがちょっと難しいのかなという、そういったちょっと認識があるんですけれども、
外用薬の適切な使用量というのがありまして、フィンガーチップユニットと言います。
フィンガーチップユニット、
はいはい、これは人差し指の先端から第一関節までの長さにチューブから押し出した軟膏、これは 0.5g 相当になりますが、
はい、
これを手のひら2枚分に伸ばします、はい、これをフィンガーチップユニットと言います。
こう顔を両手で覆うと、
そうですね、顔全体の広さになります。
そうですよね、はい、このじゃあ指先フィンガーチップユニットの分で顔いっぱい塗れるぐらいということなんですね。
そのぐらいに伸ばすってことですね。
はい、それぐらいは適量だと。
そうですね、
じゃあ少なすぎても多すぎてもいけない。
はい、でその外用薬に加えて痒みが強い場合には、はい、抗ヒスタミン薬ですとか抗アレルギー薬の内服も行います。
飲み薬ということですね。
そうです、
はい、
で最近はこれらの治療によって皮膚の炎症が治まった後に一定の間隔でステロイド薬やタクロリムス軟膏を間欠的に外用するというプロアクティブ療法をする方法もありますし、
はい、
完全に良くなった後は毎日保湿剤を塗ることで皮膚炎の再燃が防ぐことができるというデータもありますから、皮膚炎が軽快してもほったらかしにせずにスキンケアは継続した方がいいと思います。
一度引いたからもう大丈夫ではなくて、はい、続けてそれのように塗っていくことも考えられるということですね。
そうですね、
はい、
でもう一つ気をつけたいのは、はい、なかなか治りにくいですとかステロイド外用薬が怖いといって、うん、民間療法に走る方もいらっしゃいますけれども、民間療法の全てを鵜呑みにしないということは大切です。
なかなかこう ご自身に合うかどうかっていうのも難しかったりするのかなというふうに感じるんですが、
そうですね、
誰かは治ったけれども自分に果たしてそれが合うかどうかわからない、はい、ということもありますよね。
そうですね、うん、で民間療法っていうのは医師が病院や医院で通常実施している標準的治療とは違う方法を言いますが、これには温泉療法ですとか、うん、超酸性水ですとかクロレラ、ヨモギ、ローションなどがあります。これらは基礎医学的な作用基準ですとか臨床比較試験というものによって科学的な有効性は確認されていませんし、このような治療法を商業主義的に宣伝するものもあって、こういうものをアトピービジネスと言います。でこれがなぜ問題かというと、このような方法は一部の患者さんに有効でも、他の患者さんには無効であったり、さらには肝機能障害や薬疹、接触皮膚炎という有害な場合もあります、はい、ですから民間療法には十分気をつけて、ご自分に合ってるかどうかを確認しながらやっていただくのがいいと思います、
うん、はい、そうですね、もうわらにもすがりたいお気持ちという方も多いと思うんですけれども ね、そのあたりはしっかりと見極めながら、
そうですね、やっぱり皮膚科の専門医に相談しながら選択してもらうというのがいいと思います、
うん、はい、それでは次回がこのアトピー性皮膚炎についてお話を伺うのが最後になるんですが、この病気の予防法についても伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日は刈谷トヨタ総合病院皮膚科部長鈴木佳代子先生にアトピー性皮膚炎の治療について伺いました。次回は予防法について伺います。教えてマイドクター、このコーナーは刈谷トヨタ総合病院の協力でお送りしました。
健やかな暮らしの礎に、地域の人々に信頼され親しまれる病院、保険、医療、福祉の3つの柱を基本に地域に根ざした病院を目指します。刈谷市住吉町、刈谷トヨタ総合病院。